と3月に入りましたので、ここで、まず11献金を捧げていきたいと思います。兵庫フィラデルフィア教会では献金額の10分の1を教会外の働きのために献金しています。今ここで2月分の11献金2万5400円を捧げていきたいと思います。共に心を合わせてお祈りしていきたいと思います。天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。あなたが教会の経済を祝福してくださっていますことを感謝いたします。実際的な恵みを与え、霊的な恵みを与え、また守りを与えてくださっていますことを感謝いたします。今この2月分の外部11献金2万5400円を教会外の働きのために捧げます。どうぞこれを清め、あなたの御心のままにお持ちくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。先週月曜日から金曜日まで使わされていましたアメリカチームは無事に帰国いたしました。お祈りをありがとうございます。今回のチームはデンバーとセントルイス、ニューヨーク、で聖会が持たれました。祝福されました。そして癒しの恵みなどもこれからまた表されてくると思うんですが、すでに表されています。教会に参加されて、聖会に参加された方で腰と目が悪い方がおられたんですが、その方が祈っていただいたら翌日には腰が軽くなって歩いても痛くないようになった。またその方は目がなんか光に非常に敏感で、道路を歩くのにもフラフラしていたということなんですが、普通に歩けるようになったということです。それからニューヨーク教会のダニエル浅野牧師が五十肩だったそうですね。でそれも祈っていただいて、これまで回せなかったのが回せるようになったという、ことがフラッシュニュースに書かれておりました。それからギフツの風の行方ですね。それはスパニッシュの方とイスラムの方に聞いてもらったそうなんですが、聖会に来られてたある方なんですが、すごく良い曲だという感想があったということも伝えられております。無事に、飯を全うして、また祝福されて帰ることができたことを感謝いたします。では、いつものようにまずここで1分動画を見ていきます。今日は7つの封印について見ていきます。
皆さんこんにちは。今日のテーマは7つの封印です。寒暖時代は7つの封印、7つのラッパ、7つの蜂の裁きが起こります。今回は寒暖時代前半に解かれる7つの封印に関して見ていきたいと思います。第一の封印が解かれると、白い馬に乗ったキリストによる勝利が表され、後の雨のリバイバルの中心が起こります。第二の封印では赤い馬が解き放たれます。赤は血の色です。この馬は地上から平和を奪い取ることが許されたとあるので、戦争、内戦、テロ、互いの間の憎しみ合いなど、今まで以上の様々な問題が起こってきます。第三の封印では黒い馬が呼び出されます。これは飢饉、食料不足が起こることを表しています。現在起こっている食料不足が世界に及び、多くの飢餓状態、餓死者が生まれるようになります。ただオリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけないとあるので、贅沢品、嗜好品は大丈夫だと思われます。第4の封印は青ざめた馬が出てきます。これに乗っている者の名は死とあり、ハデスが付き従い、また地上の4分の1が殺されるとあります。この時にロシアと同盟国がイスラエルを攻める大きな戦争が起こります。さらにテロ、飢饉、死病により、また反キリストによる粛清やクリスチャン虐殺などにより死が多いようになります。第五の封印は殉教の封印です。殉教者たちの叫びに対して、あなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさい、 と言われているぐらいなので、反キリストによる厳しい迫害と多くの殉教が起こります。第6の封印では観覧時代にイスラエルに起こる3つの大きな地震の最初の地震が起こります。その時イスラエルを攻めているロシアとその同盟軍が大打撃を受けて敗北します。また太陽は黒くなり、月は血のようになり、天の星が地上に落ち、天が消えてなくなり、山や島がその場所から移されるなど、戦争で核が使われるのかもしれません。その戦争による多くの災害を共に述べている可能性があります。第7の封印の時、おそらく半年ほど何も起こらない時があると思われます。しかしそれは嵐の前の静けさのように、これから起こることの前触れです。この後7つのラッパが吹き鳴らされます。それではまた。
ありがとうございました。と今1分動画を、見ていただきました。今日は7つの封印ですね。黙示録の中心というのは7年間の観覧時代ですね。でその中で7つの封印と7つのラッパと7つの蜂の裁きがあります。で前半 3.5 年、後半 3.5 年で、景気は 3.5 年目に起こるということ、もう何度も何度もお聞きになっていると思いますけれども、ですから景気を熱心に求めていっていただきたいと思います。この私たちは恵みの歩みですね。ですから祈りが中心となるので、必要なことを細かく祈って、私たち自身が敬虔されるとともに、周りの方々、自分だけが良ければいいというのではなくて、周りの方々も敬虔されるように祈っていっていただきたいと思います。で今7つのこの封印の説明がありましたけれども、観覧時代7年間ですね、7年間ですけれども、まずいつも、お話ししていますように、中東和平で、この観覧時代がスタートします。それは中東和平締結ですね。これによって観覧時代がスタートします。でこれは反キリストによって締結されますね。そして 3.5 年ずつ、 3.5 年、3.5 年ですね。でここでですね、今日の7つの封印、まず7つの封印ですけれども、ここで7つの封印が、解かれます。こうですね。で、1,2,3,4,5,6 あ、もう一つですね、7 1,2,3,4,5,6、あれ以降いい、1,2,3,4,5,6 な、一つ多かった、7つの封印ですね。これが解かれます。でここが 3.5 年ですね。でこっちが大観覧の 3.5 年。そしてここですね、ここにいつも言ってます、ここで景況が起こります。で今日はこの7つの封印のことを言っています。でまず最初の封印ですね。これが一番目が白い馬で、これに乗っているのがイエス・キリストですね。福音宣教の勝利ですね。これが一番目です。で観覧時代前半ですね、ここにリバイバルが起こってきます。本格的なリバイバルが起こってきます。で今起こっているのはその前触れですね。で2番目の馬、これが赤い馬として出てきます。これは紛争とか殺人とかテロで、3番目の馬が飢饉ですね。黒い馬で飢饉です。そして4番目の馬が青ざめた馬、これは死を表す で人類の4分の1が死ぬというふうに書かれています。で、後の記述からいくと核が用いられるのではないかと思われます。でここで、4番目のこの青ざめた馬ですね、この1234、ここですね。ここでロシアが同盟軍とともにイスラエルを攻めるということが今言われていましたけれども、ここでですね、ですから第三次世界大戦ですね、がロシアが同盟軍とともにイスラエルを攻めて、そして、第三次世界、1、2、3、4番目ですね、ここが、第三次世界大戦ですね、それがここで起こります。4番目で、ロシアが同盟軍とともにですね、中心はロシアです。でここの、攻める4番目のこの青ざめた馬、この時にロシアが攻めるこの原因、理由というのは経済的な理由ですね。経済的な理由でこのロシアが攻めるということはエゼキエル書にも書かれています。でロシアは今非常に経済的に困窮した状態に、なっていますよね。原油の価格が下がっている、国の歳入の大きな部分を占めてましたので、今原油が下がっているということで経済的に困窮してますし、またちょっとおかしな動きが起きていますね。ですから各国から経済的な制裁を受けています。プーチン大統領がいろいろなところで暗殺を行ったりしていますね。そのようなこの動きが出ています。で経済的な理由でこのロシアが同盟軍とともにイスラエルを攻める第三次世界大戦、これが 4番目に起こってきます。そして5番目はこれは殉教の封印です。この5番目は殉教の封印ですね。そして、ですからここで反キリストによる厳しい迫害ですね、と多くの、ですから多くの殉教者が起こされます。で、6番目、今度ここですね、5、6、ここですね。ここで先ほども1分動画でありましたように大きな地震が起こります。この黙示録の中で3回大きな地震が起こるんですが、これが1回目の地震です。ここで大きな地震が起こります。そしてこの大きな地震が、この6番目のここで大きな地震が起こるとともに、このロシアと同盟軍がここで滅びますね。ロシアとそれから同盟軍はここでこの滅びます。ですからここで始まって第6番目の封印で滅びますね。そして今度は7番目の封印が解かれますけれども、この7番目の封印は半年間何も起こりません。で、先ほど1分動画でも言っていたように、嵐の前触れのような、そのような嵐の前の静けさのような感じですね。で、半年間何も起こらないで、で、ここで今度はラッパの裁きですね。今度はここで、ラッパの裁きが起こりますね。7つのラッパの裁きが起こって、7つ目の時にこの景況が起こります。ですからしっかり景況のためにも祈っておいていただきたいと思います。で、このいろんな、最初白、赤、黒、青ざめた馬っていうようにいろんな色の馬が出てきましたけれども、実際にそういう馬が走り回るわけではなくって、これはあくまでも象徴ですね。こういうことが起こるという象徴です。ですから観覧時代というのはこの白い馬で始まって、そして白い馬で終わる、これが観覧時代ですね。そしてある方々はですね、この最初の白い馬に乗っているのは反キリストであるというふうに言われる方がいるんですね。でそれはこの裁きだから、全部裁きだから反キリストだって言われる方がいるんですけれども、この封印の一つ一つを見ていきますと、5番目ですね、 これは殉教の封印ですね。で、7番目は何も起こりません。全部裁きではないんですね。で、この1番目の白い馬に乗っているのは聖書にもはっきり書かれていますけれども、白い馬に乗っているのは反キリストではなくてキリストですね。キリストの勝利ですね。そして、景況があって、そしてこの後また今度7つのラッパ、7つの鉢ですね。今度はここで7つの鉢で、そして、が起こります。ここで今度は蜂の裁きが起こりますけれども、このようになっています。今日はこの封印ですね、7つの封印について学びました。またこの次は今度はラッパになるのではないかと思いますが、7つの封印について学びました。で、ここから今度は千年王国と移っていきますけれども、そのようになっております。これから非常に厳しい時代が確かにやってくるんですが、神にあるものというのは、主にあるものというのは主が守ってくださいますから、その守りを受けるポイントは祈りですね。恵みですから祈りです。で、これから起こることを私たちは正しく理解して、この使命を全うできるように、また他の方々にもこの終末の召しがありますから教えるという、その召しもありますね。で、神を賛美し褒めたたえることができるように、この祈っているということはとても大切なことですので、今こういうところにあるということを理解していただいて、祈って備えていていただきたいと思います。それで、感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われます。3月28日から4月の2日の日程で感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われます。1906年に、後の雨のリバイバルがスタートしたですね。で、最初ボニーブレアハウスで始まったんですが、あまりにも人が多く集まったので家の床が抜けてしまったということがありまして、そしてあずさ街の方ですね、あずさストリートに移動しました。で、そこで教会がスタートしたんですね。で、これが後の雨のスタートと言われています。で、1906年にこの後の雨ですね、リバイバルがスタートしたんですけれども、10年でですね、1916年に働きが一時ストップしてしまったんですね。で、それは人種の問題によると言われているそうですが、そういう問題によって一時働きがストップしてしまったんですね。で、その時にですね、100年後に再び霊の注ぎかけがあるという、そういう予言があったそうです。で、これはニューヨーク教会のダニエル浅野牧師が調べてくださった中のことなんですが、100年後に再び霊の注ぎかけがあるというこの予言があったんですね。で、100年後というと2016年、今年なんですね。まさに今年です。でも予言というのは吟味しなければいけませんから、あくまでも予言があったということなんですが、まさに今年ですね。そして、今年の4月の9日ですね、私たちは3月の28日から4月の2日まで行くんですが、4月の9日にロサンゼルスの方々があずさ街リバイバルに向かって大きな集会を行うそうですね。ですから予言は、そういうことがあったということで吟味しなければなりません。それが本当かどうかは分かりませんけれども、ただそんな予言があったとか、またこの大きな集会があるというそのことですね。設立的にも御心が大きいキャンプとこのリバイバルキャンプ思われます。ですから示されている方はどうぞご参加ください。で、じゃあ行かなければ祝福がないかというと、そんなことはありませんね。それぞれが立つべきところがありますので、示されている方は行くことによって祝福がありますので、一人一人が御心のところに立つことができるように祈って主に聞いていただき、そして御心のところに立っていただきたいと思います。で、早速では今日の、聖書の箇所ですね、メッセージの方に入らせていただきますけれども、今日はローマ人への手紙の12章の1節2節を読んでいただきました。 でここで、まず一節ですね。一節に、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。でここで一節で捧げなさいということを言ってるんですね。ですからここの主体はこの捧げなさいということです。で捧げるときにですね、私たちが一つこの確認しておかなければならないことっていうのは、それは私たちはじゃあ一体誰のものなのか、それをこの確認する必要があるんですね。で私たちはこの罪を犯して罪の支配下にありました。ですからサタンのものだったんですね。でそれがイエス・キリストが十字架にかかってくださって、 罪の身代わりとなってくださって、で私たちの罪が許されました。そしてあがなってくださった。あがないは買い戻すことですけれども、買い戻してくださったんですね。この罪を犯してサタンの元となっていたのを、イエス様の十字架という代価を払って、そして買い戻してくださったんですね。ですからこの十字架の2つの意味というのは、罪の許し、そして買い戻すということですね。この大きな意味があります。ですから私たち神を信じた者は、この買い戻された神のものなんですね。所有権は神にあります。で、神は憐れみ深い方なので、本当は神のものなんですけれども、私たちの所有をこの容認してくださっている。で所有権は神にあるんですね。でここで捧げなさいということを言っています。捧げるということは献身ですね。献身しなさいということを言っています。でこれは捧げることによって、私たちが神のものであるということが分かるんですね。神のものなので、神に捧げなさいということを言っています。で捧げるということが、私たちと神との正しい関係にあります。よく私の人生だから私の好きなようにするとかいうおっしゃる話を聞くことがあると思うんですけれども、そうではなくって神のものなんですね。だから私の人生だから私の好きなようにするっていうことは、神の祝福を受けることできないですね。正しい関係ではありません。ですけれども神のものですから、神との捧げることを通して神との正しい関係を築くことができるんですね。でその正しい関係の中で神の祝福っていうのは受けることができます。皆さんがもう献身、救われてからそれぞれのいろいろな年月があると思うんですけれども、やはり以前と比べてたくさんの恵みを受けているということを感じておられると思うんですね。ですから正しい関係になることを通して、私たちは神の恵みを受ける、祝福を受けるんですね。で、そうすると中には、捧げるということは何かこうつまらない人生を歩むんじゃないかとか、堅苦しいとか面白くないとか、いろんなことを思う方が中におられるかもしれないんですけど、堅苦しい、つまらない、そんなことではなくって、それが神との正しい関係で祝福を受ける道です。だからここで、あなた方をこの捧げなさいということをここで言ってるんですね。で捧げるときに言っていることが、このどういうふうに捧げるかというと、神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。清い生きた供え物として捧げなさい。これが、霊的な礼拝、真の礼拝であるということを言っています。でこうなると誤解をしてしまう人がいるんですね。でそういう方々は清い生きた供え物として捧げなければいけない、キリストに似たものとならなければいけない、この罪を犯さないように努力して清められることをこの熱心にも、この求める、それをこの行いをもってしようと思うんですね。そうするとこの失敗してしまいます。で聖書は、律法を行うことによって あなた方は罪人であることが分かるということを聖書は言ってるんですね。で、誰一人律法によって義と認められることはないということを聖書も書いてあります。ですから一生懸命自分でキリストに保つならなければいけない、罪を犯さないようにってこう言って、努力してもそれができません。で、自分で自分を清められないということがはっきりと分かってきます。ですから律法を行うことによっては神に受け入れられるその清い生きた供え物とはならないんですね。で、律法ではなることができません。で、私たちがじゃあ生きた供え物となるためにはどうすればいいかっていうと、ここで恵みですね。このポイントは恵みです。で、私たちは律法を自分で行うことはできないんですね。で、恵みとは恵みによって行うこと、神の恵みによって行うことです。ですからどうしたらいいかというと、こう私たちは十字架で悔い改めるときに私たちは清められますから、罪を悔い改めて十字架をしっかり受け取る、そのことが大切ですね。で、一回だけではなくって、私たちは罪人ですから何回も何回も罪を犯します。でも繰り返し罪を犯したら繰り返し悔い改める、そのことをしていくことが大切ですね。で、注意していただきたいのが、この神に罪が示されたとしてもですね、意図的にその罪を持ち続けるならそれは清められません。もう私はいいんだ、これは私がこう、私の意思でやってるんだみたいな感じで何か罪が示されても意図的にそれをずっと持ち続けるならそれは許されませんけれども、一つ一つ神の前に悔い改めるなら許していただけます。ですから恵みによって十字架によって私たちは清められているものですね。で、繰り返し繰り返し罪を犯してもきちんと悔い改めていくなら恵みのうちに私たちはいることができます。で、清めについてですね、律法では自分の力で清めようとする、これが律法ですね。で、信仰は神の力で清められる、これが信仰です。ですから私たちは信仰を使う必要があるんですね。で、信仰を使っていくときですね、今私たちは罪許された罪人です。でも天に行ったら完全に私たちは清められます。どのような方でも天に行ったら完全に清められます。キリストと同じようになります。私がキリストとと思うかもしれませんけれども、天に行ったら同じようになります。で、罪から完全に解放されますね。ですから私たちは罪から完全に解放されるんだということと、また次々と罪に打ち勝つことができるんだという、これを知っているのと知らないのとでは大きな違いがあります。私たちは罪から完全に解放されるものなんですね。で、次々と罪に打ち勝つことができるものなんです。で、恵みですから、これは恵みですから、御心のことなら受けたと信じなさい、そうすればそうなりますという、御心の祈りを受けたと信じなさい、そうすればそうなりますと聖書には書いてありますね。ですから御心なので受けたと信じるということが大切ですね。ですから私はこの罪から解放されました、神様によってその技を見ます、また次々と清められていきます、また完全にキリストのようになります、このようにこの受けたと信じて告白していくことはとても大切ですね。で、清い生きた供え物はこの律法的にではなくて信仰的に清い生きた供え物です。この律法的にっていうことは、律法的に清い生きた供え物を捧げようとすると誰もできません。聖書の中に律法学者パリサイ人とこの罪人とのこのやり取りしているところがありますよね。で、律法学者パリサイ人はこの罪人のように私はこんなことはしていない、私はこんな罪もあんな罪も犯してはないということを言われるんですね。ところが罪人はこの罪を許してくださいとこういうところがあります。で、そこで誰が義とされたかっていうと、この時義とされたのは罪人の方です。ですからこの義は律法の義ではなくて信仰の義ですね。 ですから私たちは罪から完全に解放されるという上で、そういう上で対応を成していくということが大切です。でここで一節では、この清い生きたものとして捧げなさい、これが神との正しい関係であって祝福を受ける関係ですね。そして二節目では、今度はこの世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。心の一心によって自分を変えなさいということをこの二節で言っています。ですから神に受け入れるためにこの信仰の対応を取るとともに、心を一新するということをここで言ってるんですね。で、私たちがイエス様を信じると、信じた瞬間から霊は新しくされます。霊は新しくされるんですが、魂の部分はそのままなんですね。で、よく三層構造ということを以前にお聞きになったと思うんですけれども、この私たちは霊ですね、この部分ですね、それからこの魂の部分、これは地上位、魂ですね、これは地上位になりますけれども、魂の部分、地上位ですね、それとこの体の部分の三層構造になっていますね。そしてこの霊はイエス様を信じたその瞬間から新しくされます。でもこの魂の部分というのは違うんですね、そのままなんですね。で、私たちは、皆さん全部そうかな、日本で生まれて日本で育っています。ですから日本の文化とかいろいろなこの影響を受けていますね。またこの罪人であるので、罪人の影響もこの魂の部分というのは受けます。で、映画でもですね、日本と外国では結末が違うということをたけしさんが言ってたということをパウロ牧師がおっしゃってたんですが、フランダースの犬は日本では死んでしまって悲しいですけども、外国ではハッピーエンドで終わるそうですね。なんかいろいろこう話をしてても、やっぱり日本人はそういうどうしても悲しみの方に行くっていう、そういう傾向があるんですね。で、そのように話が変わるっていうことを言ってたらそうです。で、今はそんなことないと思うんですが、私がまだ若い頃とかですね、よく人に差し上げるときに年配の方がつまらないものですがとか言って捧げてたんですね。で、外国の人はつまらないものですがって言ってくれると、なんでつまらないものをくれるのかなと思うんですけれども、それが日本は謙遜とか奥ゆかしいとかいろんな意味で日本人の中ではつまらないものって言われてもつまらないものとは思わないんですけれども、いろいろそういう国によってありますよね。またあまり自分の意見をはっきり言うよりも少し黙ってた方が奥ゆかしいとかいろんなのがありますけれども、海外行って自分の意見が言えないとなんで言えないんだって言われるように、こういろいろ違いますよね。ですからその国の社会の在り方とかそういう影響を受けているんですね。で、このそういう影響を受けているこの魂の部分ですね、これは霊は生まれた瞬間に、救われた瞬間に変わるんですけど、ここは変わってないので、ここを変えなさいということをここで言ってるんですね。心の一心によって自分を変えなさいということをここで言っています。で、ですからこれは神様は変えてくださらない、自分でこの部分は変えていかなければいけないんですね。で、心の一心によって自分を変えるということは、つまり思索を一新するということなんです。で、霊は新しくなったけれども、思索が一新されなければ、この考え方っていうのは世と一緒の考え方になってしまうんですね。ですから困難とか悲しみとか苦しみとか、そういうものに翻弄されるようになってしまいます。クリスチャンの中でどうでしょうか、 あんな問題があってこんな問題があってもう何々が大変で私は神に愛されてないとかもし言った方がおられるとしますね。でその方は施策の一心がなされていないんですね。でなぜかというと神様は一人子を与えたほどにあなたを愛しているっていうふうに言ってくださっています。また別のところでは試練困難をこの上もない喜びと思いなさい、主に従うなら全てが益になるということもこう言ってるんですね。ですからもしそういうふうに愛されてないとか言ってる場合はこの霊が新しくなってるんですけど施策が変わってないということはこの困難や悲しみや苦しみに翻弄されてしまって神の恵みを受けにくくなってしまっているんですね。だからここで一心せよ、施策を一心せよということを言っています。でこの一心せよ、どういうふうに一心せよということは神の施策に変えなさいということを言っているんですね。でもし私たちが神の施策に、最悪変えなくてもですね、霊が新しくされているので天国には行けます。天国に行けなくなるということはないですね。天国には行けるんですけれどもこの世の生活において神の祝福恵みを栄光の技ですね、そういうものを見ることができないということがあります。ですからそういう方々っていうのは救われてるんですけれども神の恵みを見ないということになってしまいますね。で一新させるには決心が必要ですね。だから一新させなさい、この神の施策に合わせるように決心しなさいということを言っています。で一新させるポイントというのはここで言っているように施策を神の施策に変える、まず施策を神の施策に変える、そしてその、神が言われていることに聞き従う、これがポイントです。一新させるポイントは施策を神の施策に変えてそして神に聞き従う、これがポイントです。このことを言っています。ですから信仰によって清められなさい、そして施策をこの神の施策に合わせなさい、心の一心を図りなさい。でそこで、霊魂が新しくなることを通して、この片方だけではダメなんですね。ですから霊と魂が新しくなることによって私たちのクリスチャン生活は一気に変わってきます。ですから信仰によって清められ、そしてぜひこの、心の一心を図って神の施策に合わせて豊かに神の恵みを受けていっていただきたいと思います。ではここでメッセージを終わらせていただきます。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今日はローマ人への手紙12章1節2節からこの清められる、信仰によって清められるということと、また心の一心を図るということをあなたが語ってくださいましたことを感謝いたします。神様、どうか私たちがこのあなたにより頼み恵みの中清められ、また心の一心を成していくことができるように導いてください。この時を感謝しイエスキリストの御のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。では続いて、癒しの祈りをしていきたいと思います。罪があっては癒しが聞かれないことがありますので、祈りが聞かれないことがありますので、今ここで全員で罪の悔い改めをしていきたいと思います。共に祈りましょう。また神様は求めの祈りを聞いてくださいますので、ご自分の癒しを願う方、他の方の癒しを願う方、求める時を持っていきましょう。天の父の神様、今あなたがこの場にご臨在され癒しの働き豊かになさってくださっていますことをありがとうございます。どうぞお一人お一人の体に触れ、精神に触れ、完全なる癒しと解放を与えてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの御名によってお一人お一人の体と精神に働く病の 力を砕く。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神に働く病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の精神と体の癒しを宣言します。イエス様ありがとうございます。感謝してイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美し、祝祷を持って礼拝を閉じたいと思います。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に今より常しえまでもありますように。アーメン。